2018年8月10日発行、広報音画1160号。今回の主な内容は、特集、音画の偉人、力のない者のためにパンドラの箱を開けた官僚、高崎節子、その生涯の軌跡。町の話題。第34回音画庁夏祭り。油流出事故にご注意を。暮らしの情報。住民検診。図書館だより。日の当たらぬ子供たち。小さな力のない者は訴えることさえできない。その味方になるんだ。朝日新聞、一寸病。昭和32年、1957年、5月8日掲載。高崎節子、明治43年、1910年生まれから、昭和48年、1973年没、享年63歳。写真、昭和30年、東京婦人少年室長時代、45歳。特集、音画の偉人。力のない者のために、パンドラの箱を開けた官僚。高崎節子、その生涯の軌跡。高崎節子を知っていますか？高崎節子は、音画庁にゆかりのある女性です。若い頃から作家を志し、文学者たちの交流を深めつつ、培ってきた出筆力で、戦中、戦後の激動な時代に、女性や子供の人権保護に尽力しました。その魅力あふれる生涯の軌跡をたどります。音画で過ごした幼少期。節子は明治43年、1910年、父、高崎丈次郎、母、増江の、五男三女の長女として、東京の小石川で生まれました。丈次郎は、当時政府の官僚でしたが、増江と子供たちは、両親のふるさとである、音画郡、島戸村、尾崎に戻り、幼少期を過ごすこととなります。増江は、尾崎の増田家から、高崎家に、嫁入りしており、両家の家も近かったため、それぞれの子供たちも仲が良かったようです。増田家には、後に折尾愛心学園の創立者となる隆という子がいました。増田隆著、作集第3巻、自伝に、節子の兄、太郎とは、竹馬の友と記され、節子も、幼少期を共に過ごしていたと考えられます。大正5年、1916年4月、島戸村の島戸尋常高等小学校に入学。大正11年、1922年、丈次郎が朝鮮総督府へ転勤になったため、現在のソウルへ転居し、インチョン小学校、そして、テグ高等女学校へ進学しました。その後、兄の病気療養のため帰国することになり、大分県別府市へ移住し、別府高等女学校、現別府鶴見ヶ丘高等学校へ転校し、同校を卒業しました。大正15年1926年4月、福岡県女子専門学校、現、福岡女子大学へ進学し、卒業。昭和4年、1929年、九州帝国大学、法文学部の聴講生となり、1年間、政治、経済、労働、法律を専門的に学び、朝鮮、シニジュで、高等女学校の教師となりますが、家庭の事情で退職して帰国することとなりました。文学の世界へ。 帰国後、節子は作家を目指していたようで、二つの作品を出筆しています。一作目は、昭和6年、1931年8月に、雑誌、女人芸術に掲載された小説、シナとの境。この作品は、節子が教師として赴任した、朝鮮、シニジュが舞台となっており、一時期住んでいた朝鮮での体験をもとに、当時下の日本人、下級監視と虐げられる朝鮮人の女性を描き出した作品です。この作品を投稿した後、節子は生死をさまよう大病を患いますが、奇跡的に回復し、末裔から献身的にキリストの教えを説かれて入信します。二作目は昭和14年、1939年6月に雑誌、婦人公論に、本田コーラというペンネームで掲載された小説、谷です。技術者であった夫、山下利助と、日本や朝鮮のダム建設現場を転居する中で出筆したもので、宮崎県耳川にある、つかばるダムの建設現場での労働者の寄宿舎生活を描いた作品です。この小説は入選し、選者であった川端康成が作家としての力量を次のように認めています。本田コーラさんの谷は、はじめ男の作者のものではないかと疑ったほどである。小気味よく、そしてかなり手厳しく、いろんな人物と事件とをきびきび運んでいる力は相当に認められる。欠点が目立たぬという点からしても、もし一編を選ばねばならないとすると、この作であろうかと考えた。川端康成、書評抜粋。節子は著名な文学者たちとも交流がありました。昭和8年、1933年4月、福岡県小倉市、現北九州市小倉北区で、おじ、高崎金太郎が経営する高崎印刷所で事務員として働き始め、印刷工員として働く松本清張と出会い、交流を深めていきます。清張の作品には、節子をモデルにしたと思われる作品もあります。また、レ・ミゼラブルを日本語訳したフランス文学者、豊島義夫、芥川賞作家の日野足平らとも交流を持っており、特に豊島との関わりは深く、一時期は内弟子だったこともありました。教師の傍ら、女性問題に尽力。戦中、戦後の福岡で。昭和17年、1942年9月、福岡市の福岡女学校、現福岡女学院中学校高等学校に国語教師として赴任した節子は、福岡市で様々な活動に関わりを持つようになります。教師をしながら女性問題にも尽力。昭和20年、1945年10月、朝日新聞、西部本社企画部、婦人部嘱託として九州タイムズで女性労働関係の執筆活動を行いました。翌年3月には朝日新聞社主催の婦人政治推進講演会の司会に抜擢され、続く婦人政治推進西部大会では福岡県の婦人代表として出席。5月には朝日新聞、婦人政治推進委員となり、朝日婦人、文化創立会長にも就任し、女性の政治参加運動へ活動を広げていきました。この活動と同時に、福岡市内に事務局があった自由人協会へ入会し、協会の常任理事、 発行誌の編集委員となりました。そして昭和22年、1947年には、福岡県婦人団体協議会の発足に尽力するとともに、衆議院議員福田雅子と婦人児童問題研究所を設立します。7月には、筑紫美会、現福岡女子大学の同窓会の初代会長に就任し、同校の4年生大学昇格運動に尽力。同年11月には、新しい文化を創造することを目的に、東京で立ち上げられた文化芸術団体、火の会の九州講演会開催にも尽力しました。福岡女学校時代の職員集合写真。昭和18年。中列の左から4番目のメガネをかけた女性が節子。写真、福岡女学院所蔵。力のない者のために開けたパンドラの箱。労働省官僚時代。昭和23年、1948年5月、女性、年少者保護と福祉のため設立された労働省婦人少年局主催の第1回講習会が東京で開催されました。全国の婦人少年室関係職員を対象とした講習会で、節子は福岡女学校を退職し、九州大学の高橋正夫教授の推薦で参加しました。この講習会への参加をきっかけとして、7月に労働省福岡婦人少年室主任に任命され、労働省の官僚として女性や子供の労働問題に携わっていくことになります。この時期、節子を陰ながら応援していた小説家、豊島よしおの思いが、日の足平に宛てた手紙から読み取ることができます。せっちゃりん女子、婦人少年部の地方役人になったよし、うまくやれるかどうか、ご講演ください。日の足平、帰宅資料、北九州市立文学館所蔵。これは昔、内弟子として節子を可愛がっていた、豊島よしおの気遣いの手紙です。昭和24年、1949年8月、神奈川婦人少年室長へと転任した節子は、連合軍兵士などと日本人女性の間に生まれた子供たちの収容施設であるエリザベス・サンダースホームを訪問取材し、昭和27年、1952年10月に著書、混血児を出版しました。この作品は当時の日本政府や国民に戦争の落とし子として生まれた子供たちをどのように育てていけばよいのかを問題提起した著書で、この作品を原作として翌年に映画も公開されました。東京都小金井にある翼王館で開催された研修会の集合写真、昭和23年、上から2段目、右から8番目のメガネをかけた女性が節子。昭和28年、1953年5月、東京婦人少年室長へと転任した節子は、山口県のある島で起きた火事故事件の調査のため、現地に行き、翌年3月に本庄茂子というペンネームで著書人身売買を出版します。売られていった子供たちが火事故として漁船の舵を取る役目を任され、過酷な労働環境の中で強制労働させられていた問題を描いた作品で、混血児同様、当時の社会に警鐘を鳴らしました。その後書きには次のように記されています。 直接私の見たこと、聞いたことを取材しました。封建時代そのままの忌まわしい人身売買の悪習と、売られていく幼い子供たちの空虚と孤独と悲惨と、大人の無慈悲と無責任と、打算と社会の仕組みに気づいていただきたくて書きました。その後、新聞を配る少年たちの労働環境の改善のため、新聞各社へ夕刊の休刊を働きかけたり、新聞少年を顕彰する新聞を配る少年の像を東京の有栖川の宮記念公園に建立するなどの活動を通して、新聞のおばさんと呼ばれるようになります。どうぞ、働く婦人のパンドラの箱を開いてください。節子は、女性の労働問題にも積極的に取り組んでおり、昭和29年、1954年、雑誌、労務研究の11月号に、次のような随筆を投稿しています。婦人を雇うのは厄介か。抜粋。近代的な雇用関係の正しい認識を持たれた使用者のセンスで、婦人を使用、雇用していただきたいのです。女は厄介でもなければ、女は女だけのものではありません。どうぞ、働く婦人のパンドラの箱を開いてください。彼女たちは働く婦人としての満足感を持って、きっと良い仕事のできる職業人になれること間違いありません、と、こう私は申し上げたいのです。続いて、昭和29年1954年の労災12月号に主体性の確立と、客観的条件の改善を投稿し、個人の自覚と周囲の協力が問題であると訴え、次のように最後を結んでいます。結婚するしないにかかわらず、女も一生働くのだ。また、働きたいと思うときはいつでも働けるのだというところに視点を置いて、この悪循環を断ち切ってみたら、どんなものでしょう。女も一生働く、働きたいときには、ごく自然な形で職場が与えられるということが、規定の事実となってしまえば、それにふさわしい客観的条件というものも備えられるはずですし、また備えなければ、社会も事業主も具合が悪いでしょう。収容された女性を、花嫁に、晩年の節子。昭和39年、1964年3月、節子は法務省、東京婦人補導院へ移動となりました。この移動は、法務省側の強い要請によるもので、後に発行される節子の追悼集に、この時期の活動の記録が残されています。東京管内の地方検察庁や裁判所、警察に出向いて、補導員の処遇の実態を説きました。また、収容されている女性に対し、上層教育の一環として、東京石橋美術館所蔵のルノワール、モネなどの名画や、自ら試作した作品を院内に展示したり、公正の一女にと収容されている女性をモデルに、花嫁着付けなどを行ったりしたそうです。昭和46年、1971年3月に退職。昭和48年、1973年には体調を崩し入院。9月10日、時世の死。錆びたの道を書き上げ、9月15日に亡くなり、玉墓地に埋葬され、勲4等、瑞宝章を授与されています。 翌月、東京新聞販売同業組合主催の新聞のおばさんを偲ぶ追悼会が開かれ、三周忌に有志により高崎節子追悼集紫が発行されました。このように高崎節子やその他多くの人々の女性問題に尽力した活動が、後の男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法へと結実していきました。高崎節子、略年譜。明治43年1910年1月、東京都文京区小石川で生まれる。大正5年1916年4月、福岡県遠賀郡島戸村の島戸尋常高等小学校へ入学。大正11年1922年4月、父の転勤に伴い、朝鮮隠遁学校へ編入し、その後、テグ高等女学校へ進学。大正12年1923年7月、帰国し、大分県別府市に居住。別府高等女学校へ編入。大正15年1926年3月、別府高等女学校を卒業。4月、福岡県女子専門学校へ入学。昭和4年1929年3月、福岡県女子専門学校を卒業。4月、九州帝国大学法文学部聴講生となる。昭和5年1930年4月、朝鮮平安武路道新二十高等女学校で教壇に立つ。12月、家庭の事情により帰国。その後一時行方不明となる。昭和6年1931年8月、女人芸術8月号で品との境を発表。昭和7年1932年9月、大阪で危篤状態となるが、奇跡的に回復。昭和8年1933年4月、福岡へ戻り、高崎印刷所で勤務。昭和10年1935年、機械工学専門エンジニアの山下利助と結婚。昭和14年1939年6月、婦人公論6月号で谷が入選。昭和17年1942年9月、福岡女学校で教壇に立つ。昭和20年1945年10月、朝日新聞西部本社企画部婦人部嘱託となる。九州タイムズで女性労働関係を出筆。昭和21年1946年5月、朝日新聞婦人政治推進委員となり、朝日婦人文化創立会長に就任。10月、自由人協会常任理事、雑誌自由人編集委員に就任。昭和22年1947年5月、福岡県婦人団体協議会の発足に尽力。衆議院議員福田雅子と婦人児童問題研究所を設立。5月3日、日本国憲法施行日に夫山下利助氏と離婚。7月、つくしみ会福岡女子大学同窓会の初代会長に就任。昭和23年1948年3月、福岡女学校退職。7月、労働省福岡婦人少年室室長主任に就任。昭和24年1949年8月、労働省神奈川 婦人少年室長に就任。この頃、エリザベス・サンダースホームの沢田美希を支援。昭和25年、1950年2月、つくしみ会会長を辞任。昭和27年、1952年10月、著書、混血児を発表。その後、映画化。昭和28年、1953年5月、労働省、東京婦人少年室長に就任。昭和29年、1954年3月、著書、人身売買、発表。昭和30年、1955年3月、女性、児童問題視察のためブラジルを訪問。昭和32年、1957年4月、新聞を配る少年保護育成の会を設立。昭和33年、1958年5月、アリス川の宮記念公園で、新聞を配る少年の像、除幕式を行う。昭和36年、1961年7月、労働省婦人少年局婦人少年行政監察官に就任。昭和39年、1964年3月、法務省東京婦人補導院へ異動となり、その後院長に就任。昭和46年、1971年3月、法務省東京婦人補導院を退職。昭和48年、1973年9月、病死、享年63歳。昭和51年、1976年9月、高崎節子、追悼集、紫が出版。エピソード、節子。天国に宝を積んだとよね。福岡女子専門学校時代、妹のよし子と本屋さんへ行く途中の出来事だった。西中洲で電車を降りると、川の橋のたもとに貧しい親子がうずくまって物乞いをしていた。12月の寒い日だった。節子は自分のショールを取り、その小さな子供の肩にかけ、財布を逆さまに振ると、いくらかの硬貨がアルミの鍋に落ちた。節子は何も言わずに、妹、よし子の手を引っ張って、小走りに去ったという。このショールは、忙しい母が、節子のために、やっと編み上げたもので、節子は大喜びしていたものであった。本題がないので、つけれかい、電車賃もなく、長い道のりを歩いて帰ると、よかったよかった、天国に宝を積んだとよね、と母は言ったという。妹のよし子は、母と姉の節子に、心の中で再敬礼した。高崎節子追悼集、紫より。私と、高崎節子。水口仁さん、不要区。音楽町と中間市で文化財保護委員を務める。旧音楽群を中心に郷土史を研究し、現在は郷土の偉人再発見に注力している。音楽町文化財保護委員で高崎節子の研究をしている水口仁さんに、お話を伺いました。高崎節子を調べるようになった経緯を教えてください。今から5年前に、ふるさと人物記、昭和31年4月、夕刊福日新聞社を見ているときに、偶然見つけ、音楽群の女性ということがわかり、写真まで載っていて興味が湧きました。あの時代に活躍した人がいたんだなぁと。その後、福岡県立図書館などで調べ続け、今に至ります。水口さんにとって、 高崎節子の魅力とは？遠賀町の偉人であるのはもちろんですが、作品や功績、そして生き方に魅力を感じます。節子さんの追悼集、紫にある節子さんの妹が寄せたエピソードが大好きで、読むたびに胸が熱くなります。自分だったらできるかなぁと、節子さんの生き方を尊敬しています。今後の高崎節子の研究について教えてください。戦後、婦人の時間というラジオ放送にも出演していたようで、節子さん、出演会の放送の音源を探しています。節子さんはとても弁が立つ人だったと当時を知る人は言っていますし、ぜひ節子さんの声を聞き、どんな話し方だったのか知りたいですね。
町の話題、いざという時のため、日頃の備えを大切に。6月16日、町内一斉避難訓練。町内全域で避難訓練が実施され、住民1668人が参加しました。大雨による被害を想定したもので、各地区と役場が連携し、地区公民館に避難所を開設する訓練を行いました。木森区長の村田成道さんは、木森区では各戸にチラシを配布したことや、隣組長の積極的な協力もあり、みんなの反応が良く、訓練の参加者が多かったと感じています。このような訓練は今後も継続していかなければなりません。いざという時のために、どのような活動をするかを、地域の皆さんに浸透させていく必要があると感じています。と日頃の防災活動の重要性を語ってくれました。隣近所が助け合う共助が災害時にはとても重要になります。また災害はいつ起こるかわかりませんので、日頃から備蓄品などの準備をしておきましょう。地域の皆様へ貢献の形。遠賀病院、新水巻病院行き無料送迎バス。特別養護老人ホーム、遠賀園を運営する社会福祉法人、筑前会様のご厚意により、JR 遠賀川駅と遠賀病院、新水巻病院の間を、それぞれ結ぶ無料送迎バスの運行が、8月6日から開始されました。遠賀園のあたかのぶてるさんは、長年遠賀町の福祉事業に関わっており、地域の皆様のお役人に立ちたいという思いから、無料送迎バスを病院と連携して、実現できないか検討を重ねてきました。これにより、地域の通院される皆さんのさらなる利便性向上につながれば幸いです、と思いを語ってくれました。毎週、月曜、火曜、木曜日の午前中、JR 遠賀川駅と2つの病院間をそれぞれ直接運行し、運賃は無料。運行時刻などの詳細は社会福祉法人筑前会、電話 093-293-5522 へお尋ねください。住み続けやすい遠賀町とするため、今後も福祉の向上につながる取り組みに期待します。花がつなぐ町の絆。6月21日、花苗植え付け交流会。広渡小学校4年生39人、障害者支援施設よもの里の 入所者23人と中央区住民20人が一緒に西川堤防花壇に花苗の植え付けを行いました。その後、広渡りコミュニティ公園広場で福祉教育の一環として児童が企画したゲームなどを行う交流会が行われ、みんなが心を通わせ、楽しいひとときを過ごしていました。楽しいお父さんとの時間。6月24日、お父さんと遊ぼう。音楽コミュニティセンターで男性のための男女共同参画講座、お父さんと遊ぼう。ニュースポーツを楽しむが開催され、お父さんと子供たちが一緒にドッジビーなどのスポーツで汗を流しました。参加者からは子供と遊ぶ機会ができてよかった。子供と距離が縮まったなど、普段親子で触れ合う時間が取れなかったお父さんも充実した時間を過ごさったようです。12月にはお父さんと子供が一緒に料理をする講座を企画中です。お楽しみに。音楽の夏は楽しいこといっぱい。第34回音楽町夏祭り。千人踊り、アトラクション、ふれ太鼓。打ち上げ花火、3000発。日時、8月25日土曜日。好天の場合は中止。順延なし。18時から20時40分。打ち上げ花火20時から。場所、音楽総合運動公園グランド。ご来場の皆さんへお願い。会場周辺は混雑が予想されますので、乗り合いまたは公共の交通機関をご利用ください。JR 音楽川駅から会場まで徒歩10分。会場周辺の有料駐車場は JR 音楽川駅北側のみです。周辺店舗の駐車場や路上への駐車はご遠慮ください。会場の車両入り口は音楽川堤防側からの2箇所で、満車となり次第、車両入り口を封鎖します。当日は、役場駐車場、会場まで徒歩15分を開放します。車両の出入りに時間がかからず便利です。花火打ち上げ場所周辺に、立ち入り禁止区域を示すテープやロープを貼ります。大変危険ですので、絶対に立ち入り禁止区域内に入らないでください。8月25日土曜日、26日日曜日は、音楽総合運動公園各施設の通常利用はできません。会場周辺の交通規制にご協力ください。安全確保のため、当日16時30分から21時まで、新木森大橋東交差点から JR 音楽川駅南口までの道路を歩行者、車両ともに通行止めとし、JR 音楽川駅の自由通路も封鎖します。駅南有料駐車場と駅南第二駐車場は8月24日金曜日の17時から当日21時まで封鎖します。詳しい情報は音楽町ホームページでご覧ください。QR コードで読み取れます。問い合わせ、産業振興係駅前サービスセンター電話 093-293-8233 水環境を守るために、油流出事故にご注意を。水路や河川への油類の油流出事故が発生すると、水道水や農業用水に被害が及び、環境や農作物に多大な影響を与えることがあります。事故の多くは人為的ミスによるもので、油流出事故を起こした人が、事故の対策費用や被害賠償を請求されます。日頃から油類の取り扱いには十分に気をつけ、適切に管理、処理を行いましょう。ワンポイントアドバイス。油と間違いやすい鉄バクテリア。晴天が続いたり、水の流れがない状態が続いたりすると、水路や水田の端にキラキラと光る油膜のようなものや赤褐色の泥が発生することがあります。これは土壌中に存在する鉄バクテリアという細菌が作り出した鉄の酸化皮膜や沈殿物です。油膜と鉄バクテリアの見分け方。匂い。鉄バクテリアによる皮膜であれば、油臭がしません。膜を押す。鉄バクテリアによる皮膜であれば、膜が割れますが、油膜の場合は、膜状のままです。沈香法、透明なペットボトルなどに取り、振って放置すると、鉄バクテリアによる皮膜であれば沈殿し、油であれば相乗に分離します。どんなことが原因になっているの？工場などが原因となるもの、ボイラーなどの整備不良による重油の流出、排水処理施設などの整備不良による油を含んだ汚水の流出、オイル、トラップなどの未整備や整備不良による機械油の流出など、突発的な事故などによるもの、トラックなどの燃料蓋の脱落、燃料ホースの切断による燃料の流出、車や農機具の洗浄水の直接排水による油の流出、交通事故による燃料の流出、不法投棄による油の流出など、油流出事故を起こさないためには、住民の皆さんへ、灯油などの給油中は絶対にその場から離れない、目を離さない、車や農機具などを洗うときは、事前に油を拭き取っておく。貯油タンクは安定した場所に設置し、転倒防止措置を行う。ホームタンクや配管に腐食や亀裂がないかなど定期的に点検する。不要になった油は適切に処分する。事業者の皆さんへ、油の取り扱いに十分注意し、従業員への周知を行う。機械類や貯油施設などの定期点検、安全確認を行う。オイルトラップの設置や、吸着マットなどの対策資材を整備する。緊急連絡網を作成するなど、緊急時に対応できる体制を作る。廃油などを適正に処理する。油流出事故を発見したら、油流出事故を起こした場合や、油流出事故を発見した場合は、宗像恩賀保健福祉環境事務所または役場に連絡してください。また、 交通事故などが原因の場合は、警察署や消防署への連絡もお願いします。油が浮いているのが見えなくても、魚が大量死している場合なども連絡してください。連絡問い合わせ、宗像音画保健福祉環境事務所、環境指導課、電話0940-36-6322、環境衛生係。音画町に住宅を新築、購入された皆様へ、定住促進奨励金制度。音画町では、町内に定住する目的で、住宅を新築購入した人を対象に、固定資産税相当額分の奨励金を交付します。本年度新規申請の対象者は、平成29年1月2日から平成30年1月1日までに住宅を取得し、居住している人です。昨年度申請した人は2年目の申請になります。対象と思われる人には8月中に申請書を送付します。申請書が届かない場合はご連絡ください。対象になる住宅取得。町内に持ち家を取得し、町外から転入した場合、町内のアパートや借家などに住んでいる人が、町内に持ち家を取得した場合、町内の親元で生活していた人が、独立して町内に新たに持ち家を取得した場合、奨励金の額、取得した住宅とその敷地に対して課税される固定資産税相当額、各年度上限15万円、奨励金の交付期間、3年間毎年度3月頃に交付します。3世代同居世帯は特例で4年間交付されます。申請は毎年必要になりますのでご注意ください。対象になる住宅、次の要件をすべて満たす住宅またはマンション、新築、中古を問いません。相続や贈与などではなく、売買で取得した住宅、平成28年4月1日以降に取得した住宅、取得日は登記した日です。不動産登記を行っている住宅、玄関、トイレ、台所、浴室、居室があり、住居として利用する住宅、申請ができる条件、次の要件をすべて満たすこと、住宅や土地の所有者である。対象となる住宅を取得し、引き続き住民票を置き、居住している。町の自治区に加入している。世帯員全員が暴力団員などではない。申請日時点で世帯員全員に税などの滞納がない。税とは各種税金、上下水道使用料、下水道受益者負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、学校給食費、保育料、申請方法。次の書類を揃え、都市計画課窓口で申請してください。昨年度申請した人は、1、定住促進奨励金交付申請書、2、 世帯員全員が記載された住民票、1ヶ月以内に発行されたもの。3、固定資産税、課税、明細書の写し、この3点のみ提出してください。4、取得した土地と住宅の登記、事項、証明書、写しでもか。5、建築基準法に基づく、検査済証の写し、新築の場合。6、売買契約書の写し、購入の場合。7、自治区加入証明書。お住まいの地区の自治区長に依頼してください。その他、申請書が届いた人で要件を満たさず、対象外になった場合は、同封している定住促進奨励金の非該当届を提出してください。対象になる固定資産税相当額に関する注意点。事務所や店舗などとの併用住宅の場合は、住宅部分面積、土地家屋で安分します。対象になる土地は住宅にかかる330平方メートル以内の部分になります。330平方メートルを超える部分は対象外です。1000円未満の端数は切り捨てます。相続で譲り受けた土地に新たに住宅を建てる場合は住宅の固定資産税分のみになります。制度の対象外になる場合、住宅エコポイントなど他の制度で助成を受けている場合、相続など購入ではなく名義の変更などで住宅を取得した場合、古くなった住宅を単に建て替える場合、転入などで世帯員が増加するために住宅を建て替える場合は、定住人口の増加につながるため、特例で奨励金の交付対象になります。申し込み問い合わせ、都市計画係。
暮らしの情報、遠賀町役場、電話093-293-1234、ファックス093-293-0806、駅前サービスセンター、電話093-293-8233、ファックス093-293-8234、遠賀町中央公民館、電話093-293-1355、ファックス093-293-5533、遠賀コミュニティセンター、電話093-293-6525、ファックス093-293-7057、遠賀体育センター、電話093-293-5434、遠賀町立図書館、電話093-293-9090、ファックス093-293-9091、ふれあいの里センター、電話093-293-2030、ファックス093-293-8506、遠賀町消費生活相談窓口、電話093-293-7783、遠賀町企業支援施設ピピット、電話093-293-2616、遠賀町公式ホームページ各種申請書様式集は QR コードで読み取れます。健診子育て、すくすく乳児広場、日時8月21日火曜日、受付9時30分から10時30分、場所、遠賀町中央公民館、 対象、町内在住の生後2ヶ月から1歳未満までの乳児とその家族、内容、ベビーマッサージ、身体計測、保健師、助産師による育児相談、栄養士による栄養相談、費用、無料、持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、問い合わせ、健康対策係、プレパパママ教室、両親学級、子育ての第一歩として教室に参加しませんか？日時、9月2日日曜日、10時から12時、受付、9時50分から10時、場所、音楽町中央公民館、対象、町内在住の妊婦とその家族、内容、赤ちゃんの沐浴実習、赤ちゃんとの生活の話など、定員12組、先着順、費用、無料、持ってくるもの、母子健康手帳、申し込み期限、8月24日金曜日、申し込み、問い合わせ、健康対策係、言葉と心の相談、日時、9月7日金曜日、9時から12時、1組30分程度です。場所、音楽町中央公民館、対象、町内在住の小学生以下とその家族、定員6組、先着順、内容、臨床心理士による言葉や心の発達相談、費用、無料、申し込み、問い合わせ、健康対策係、試験募集、音楽町立図書館、スタッフ募集、勤務日時、9時30分から19時のうち、7時間から5時間、週5日程度、賃金14万円程度、一月、勤務体系により異なります。通勤手当や社会保険の加入などがあります。募集期限、8月21日火曜日、選考方法、書類選考後、面接を行います。面接日は対象者にのみ連絡します。問い合わせ、音楽町立図書館、安田、山下、電話 093-293-9090、音楽町文化祭への出品と出演者募集、音楽町文化祭に展示する作品と芸能祭り及び町民の集いの出演者を募集します。日時、作品展示、11月2日金曜日から4日日曜日、芸能祭り、11月3日土曜日祝日、町民の集い、11月4日日曜日、場所、音楽町中央公民館、申し込み方法、音楽町中央公民館に用意している申し込み用紙に必要事項を記入し、提出してください。申し込み期限、8月31日金曜日、申し込み、問い合わせ、音楽町文化祭実行委員会、音楽町中央公民館内、音楽総合運動公園指定管理者募集、音楽総合運動公園の指定管理、期間満了に伴い事業者を公募します。管理運営に関し、創意工夫のある提案を募集します。詳しい内容は募集要項をご覧ください。施設概要、音楽総合運動公園、総面積約17ヘクタール。指定管理期間、平成31年4月1日から平成36年3月31日。対象、法人、その他の団体。個人は対象外です。募集要項配布公開期限、9月21日金曜日。募集要項は、障害学習課窓口、または、音楽町ホームページで入手できます。申し込み期間、9月10日月曜日から21日金曜日、申し込み、問い合わせ、スポーツ文化係、育児休業者職場復帰支援事業参加者募集、育児休業中の皆さんの不安や悩みを解消するためのセミナーを開催します。日時、9月26日水曜日、 10月2日火曜日に保育所見学があります。場所、北九州市立男女共同参画センタームーブ、北九州市小倉北区大手町、定員10人程度、先着順、費用、無料、申し込み期限、9月19日水曜日、申し込み、問い合わせ、株式会社、コンピュータ、教育者、電話、092-483-0158。お知らせあらかると、子供の人権110番、強化週間、電話相談。8月29日から9月4日は子供の人権110番強化週間です。いじめや体罰、不登校や子供の虐待など子供に関する人権問題の電話相談を無料で受け付けます。日時、8月29日水曜日から9月4日火曜日、8時30分から19時、9月1日土曜日、2日日曜日、10時から17時、教科週間以外は8時30分から17時15分まで受け付けます。土曜日、日曜日、祝日を除く。相談電話番号、電話 0120-007-110、IP 電話から092-739-4175、問い合わせ、福岡法務局、北九州支局、総務課人権擁護係、電話 093-561-3542。 音楽霊園よりお盆のお知らせ、お盆の JR 音楽街駅と音楽霊園間の無料シャトルバスは、これまで1時間ごとの運行でしたが、多くのご要望により今年は増便し、30分ごとに運行します。運行日、8月13日月曜日、内容、次の時間内で30分ごとに運行します。JR 音楽街駅発から音楽霊園行き、8時30分から14時30分まで、音楽霊園発 JR 音楽街駅行き、9時20分から15時20分まで、問い合わせ、管財係。
これまでに作成した音楽庁ポロシャツを1枚500円で販売します。平成26年度、27年度に作成したポロシャツを特価で販売します。数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。種類1、平成26年度、50周年記念ポロシャツ、素材、ポリエステル 100%、カラー、ロイヤルブルー、サイズ、SS、S、LL、5L。2、平成27年度、オリジナルポロシャツ、素材、綿 60%、ポリエステル 40%、カラー、アクアブルー、サイズ、S、M、L。価格、1、2ともに1枚、税込み500円。販売期間、9月28日金曜日まで。在庫がなくなり次第終了します。備考、郵送でのお取り扱いはしておりません。着用後の返品、交換はできません。平成30年度に作成したオリジナルポロシャツは、税込み1700円で好評販売中です。段ボールコンポスト堆肥診断&相談会。段ボールコンポストを利用している人を対象に、実際に利用して気づいた様々な疑問や悩みに答えながら、今後の堆肥作りのアドバイスをします。日時9月7日金曜日、18時30分から20時。場所、音楽庁中央公民館。対象、音楽郡中間市に在住の人。 持ってくるもの、利用中の段ボールコンポストの中身、ビニール袋一袋分ほど、定員先着順30人、費用無料、申し込み方法、電話または申し込み用紙に記入して、ファックスでお申し込みください。申し込み用紙は、遠賀郡の町役場、中間市役所の環境担当窓口、または各町役場、市役所ホームページから入手できます。申し込み問い合わせ、福岡県広域地域振興課、電話092-643-3210、ファックス092-643-3164。高齢者のための職種別販売接客講習会。販売接客の基礎知識を学びませんか？日時9月12日水曜日10時から16時。場所北九州市立商工貿易会館。北九州市小倉北区古仙場町。対象おおむね60歳以上の人、定員先着順20人、費用無料、申し込み問い合わせ、福岡県70歳現役応援センター、電話092-432-2540。労働力調査にご協力を。総務省統計局と福岡県では毎月労働力調査を実施しています。この調査は我が国の失業率や雇用の実態を明らかにする大変重要で雇用対策に欠かせない統計調査です。調査対象は全国から約1000分の1の世帯が無作為に選定されます。統計調査員がご自宅に伺った際には、調査へのご協力をお願いします。調査期間、9月から12月。対象、別府区、若松区の一部。問い合わせ、福岡県調査統計課。電話、092-643-3186。人権擁護委員が交代しました。7月10日、福岡法務局北九州支局長から7月1日付で新たに人権擁護委員に就任した浅城区の吉岡美穂さんに法務大臣からの委嘱状が伝達されました。任期は3年です。平成33年6月30日まで。6月30日付で退任された中央区の小田桃代さんには平成18年4月から4期12年にわたり人権擁護委員として人権相談や啓発活動を行っていただいた功績を称え、福岡法務局北九州支局長から感謝状が贈られました。長い間ありがとうございました。ワンヘルスを知っていますか？近年、鳥インフルエンザなどの人と動物の共通感染症や抗菌薬が効かなくなる薬剤耐性などが問題となっています。これらの公衆衛生上重大な危機となりかねない問題に対し、医師や獣医師、行政関係者など、人、動物、環境の衛生に関わる人たちが連携して問題に取り組む考え方をワンヘルスと言います。福岡県でも取り組みを推進するとともに、皆さんの理解を深めていくための情報などを発信していきます。問い合わせ、福岡県生活衛生課、電話092-643-3281。登録していない象牙の売却は違法です。 環境省では、象牙を採取するための密猟や密輸を防ぐため、全形を保持している象牙の国内在庫の把握に努めています。未登録の全形を保持している象牙の売却や譲渡は違法です。所有者の死亡による近親者の相続は未登録でも違法ではありませんが、その後販売などをするときは登録が必要です。問い合わせ、福岡県生活衛生課、電話 092-643-3281。 平成30年7月豪雨災害の義援金募金箱を設置します。被災した皆様が一日も早く平穏な生活に戻れるよう、義援金の募金箱を設置しています。義援金は被災地支援、復興のため有効に活用します。設置期限12月28日金曜日。場所、日本赤十字社募金。音楽町役場玄関ロビー。駅前サービスセンター。共同募金、ふれあいの里センター。問い合わせ、福祉人権係。イベント、音楽町女性防火防災クラブ主催、音楽町防災フェア。9月1日の防災の日に、日常生活に必要な防災知識の普及と啓発を目的として、防災グッズの展示などを行います。お気軽にお越しください。入場無料。日時、9月1日土曜日、10時から12時。場所、音楽町中央公民館。内容、備蓄品展示、災害用伝言ダイヤル体験。問い合わせ、音楽町女性防火防災クラブ、松村。電話、090-5289-2616。第21回仲間音楽地区母親大会。檻の中のライオンの著者で弁護士の半藤大樹さんが憲法に関する講演を行います。日時9月2日日曜日13時から16時。場所仲間市中央公民館。仲間市蓮華寺。費用資料代500円。中学生、高校生は無料です。問い合わせ、第21回仲間音楽地区母親大会実行委員会、上野。電話、080-1702-2580。身体障害者の補装具巡回相談。肢体不自由の補装具の新規支給、再支給、修理の相談や判定を行います。日時、9月18日火曜日、10時から12時。受付、9時30分から11時30分。予約が20人を超えた場合は、13時30分から午後の受付を行います。場所、水巻町中央公民館。水巻町、コロスエ北。対象、身体障害者手帳を持っていて、肢体不自由の補装具の支給や修理を希望する人。費用、無料。持ってくるもの、印鑑、身体障害者手帳。再支給の場合、前回支給された補装具。修理の場合、修理が必要な補装具。申し込み期限8月24日金曜日。その他、相談の際は本人が来場してください。電動車椅子、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置は相談のみで判定は行いません。身体障害者手帳申請の診断書や、聴覚障害に関する相談や判定は行いません。 申し込み問い合わせ、障害者支援係。スポーツ、第36回音楽町中学生オープンソフトテニス大会結果。6月24日、音楽総合運動公園で男子42チーム、女子36チーム、計156人が参加して開催されました。結果は次の通りです。継承略。第3位、渡辺琴音、田代光。第3位、大草瑞希、米倉、姫屋。第36回、音楽町卓球大会一般結果。6月24日、音楽体育センターで45人が参加して開催されました。町内の参加者の結果は次の通りです。継承略。団体戦、優勝、文字優也、佐々木愛子、佐々木正樹、藤本和則。ダブルス、優勝、A 級、森圭介、B 級、川島信之、山崎、晴美。シングルス優勝、A 級男子、藤本和則、B 級男子、平岡高康、C 級男子、縄手康介、A 級女子、森優香、B 級女子、竹松明里。第59回、音楽軍民体育大会、夏季大会、競泳競技結果。7月1日、水巻町総合運動公園、音楽軍水巻町コロスエ北で開催されました。町内の参加者の結果は次の通りです。継承略。50メートル自由形、C 男子準優勝、市田光志、C 女子準優勝、松尾優香、D 男子、第3位、堀江武。18歳から29歳男子、優勝、長岡和樹、準優勝、西尾哲也。35歳から39歳男子、準優勝、添田圭介。40歳から44歳男子、準優勝、文字義春。第3位、筑田隆文。55歳から59歳男子、優勝、西郷博。65歳から69歳男子、優勝、吉池太一。50メートル平泳ぎ、B 男子、第3位、文字優也。D 男子、第3位、鶴園唯人。D 女子、優勝、水田佳林。準優勝、吉田彩乃。18歳から29歳男子、第3位、西尾哲也。40歳から44歳男子、優勝、佃田高則、高文。65歳から69歳男子、準優勝、吉池太一。70歳以上男子、優勝、佐々木博。50メートルバタフライ、D 男子、優勝、中川海武。準優勝、中山一朱。D 女子、優勝、野中琴音。50歳から54歳男子、優勝、山下誠二。55歳から59歳男子、優勝、西郷博。50メートル背泳ぎ、18歳から29歳男子、優勝、長岡和樹。70歳以上男子、優勝、佐々木博。第69回音楽軍民体育大会柔道大会結果。7月15日、岡垣町民武道館、 恩賀郡岡垣町野間南で3チーム58人が参加して開催されました。町内社の結果は次の通りです。継承略。小中学生の部、優勝、恩賀町青少年柔道クラブ。一般の部、第3位、恩賀町青少年柔道クラブ。スポーツ、文化、レクリエーション、恩賀総合運動公園ニュース。子供向け、後期運動教室。人気運動教室の開催が後期も決定しました。どちらの教室も初心者大歓迎。ワクワク楽しい運動をしてみませんか？テニス教室。日時、毎週木曜日。キッズ、17時から18時。ジュニア、18時から19時。費用、全15回分、1万5000円。初回一括払いの場合、25% オフの11,250円。持ってくるもの、運動のできる服装、タオル、飲み物、ラケット。ラケットをお持ちでない方は事前にご相談ください。初回開講は8月下旬から9月上旬を予定。ふれあい陸上運動教室。日時、毎週月曜日17時から19時。費用、全15回分1万5千円。初回一括払いの場合 25% オフの11,250円。持ってくるもの、運動のできる服装、タオル、飲み物、運動靴。初回開講は10月上旬を予定。各教室の詳しい内容はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、恩賀コミュニティセンター、電話 093-293-6525、http://onga-sportspark.com 犯罪、不審者、火災、救急件数。平成30年6月分。街頭犯罪2件。自転車等2件。不審者情報5件。火災1件。郡内2件。救急出動80件。郡内428件。火災案内。電話。0180-999-998 Do you know they? No. 45 2つの課税方式税の課税方式には申告納税と付加課税があります。申告納税は納税する必要のある人が自ら税額を計算、申告して納付しますが付加課税は、町が納税する必要のある人に付加し、決定した税額を納付、納入してもらいます。申告納税には、法人町民税やタバコ税などがあり、付加課税には、個人町民税や軽自動車税などがあります。固定資産税は、内容によって、申告納税と付加課税になります。また、毎年2月中旬から3月中旬まで行われている所得税の確定申告は申告納税になりますが、確定申告の情報をもとに課税する個人町民税は付加課税になります。同じ情報なのに課税方式が変わるんですね。問い合わせ、課税係。年に一度の健康チェック、住民検診、集団検診を受診してください。下記の日程で住民検診を行います。5月から7月の検診を受診していない人も受けられます。予約が済んで いない人や日程変更を希望する人はご連絡ください。1. 健康審査、がん検診、集団。検診内容、特定検診、後期高齢者検診、和コード検診、性保健診、肺がん検診、大腸がん検診、胃がん検診、前立腺がん検診。日程表、受付8時30分から11時、9月7日金曜日、9月12日水曜日は10時まで。日程、9月5日水曜日、場所、木森公民館、対象地区、木森。9月7日金曜日、緑ヶ丘公民館、緑ヶ丘。9月8日土曜日、音賀町中央公民館、今子が託児あり。9月10日月曜日、無償図公民館、無償図。9月12日水曜日、おいら公民館、おいら。9月14日金曜日、あさぎ公民館、あさぎ。9月19日水曜日、東亜園公民館、東亜園。9月26日水曜日、扶養公民館、扶養。9月28日金曜日、上別府公民館、上別府若葉台。9月30日日曜日、音賀町中央公民館、全地区対象、託児あり。10月14日日曜日、ふれあいの里センター、全地区対象、託児あり。2、対象者、内容、費用、自己負担金、健康審査、項目、特定健診、40歳以上で国民健康保険に加入している人、74歳まで、後期高齢者健診、後期高齢者医療制度に加入している人、和コード健診、19歳から39歳までの人、生保健診、40歳以上の生活保護受給者、内容、身体計測、身体測定、尿検査、血圧測定、血液検査、血糖値、脂質、肝機能など、診察、問診、自己負担金、各500円、生保健診者は無料。各種検診、生活保護受給者はすべて無料です。項目、肺がん検診、40歳以上の人、胸部レントゲン撮影をします。自己負担金300円。大腸がん検診、40歳以上の人、便に血液が混じっていないかを調べます。事前に検査容器を配布し、検査日に回収します。自己負担金500円。胃がん検診、40歳以上の人、前年度、胃内視鏡検診を受けていない人、バリウムを飲み、胃のレントゲン撮影をします。自己負担金500円。前立腺がん検診、50歳以上の男性、採血による検査をします。自己負担金500円。健康づくりポイント事業が始まっています。町民の皆さんの健康に対する関心を高め、健康的な生活習慣を実践するきっかけとするため、健康づくりポイント事業を実施しています。健康審査やがん検診の受診、健康に関する事業に参加して応募すると、応募者全員に500円の商品券を贈呈します。さらに、全応募者の中から抽選で豪華商品が当たりますので、ふるってご参加ください。対象、町内に住んでいる19歳以上の人。応募期限、平成31年2月28日木曜日。詳しい内容は、 音画庁ホームページをご覧ください。音画庁健康づくりポイント事業で検索できます。明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。消費生活センター、消費生活相談窓口ってどんなところ?質問、消費生活センター、消費生活相談窓口ではどのような相談に応じてくれるのか。答え、消費生活センター、消費生活相談窓口は都道府県や市町村が運営している消費生活に関する相談機関です。原則、契約者本人からの相談で、消費者と事業者との契約トラブルや、商品、サービスの品質、不当表示、製品事故、多重債務などの相談を受け付けています。個人間のトラブルや相続問題、事業者からの相談などは受け付けできません。契約書や見積書、パンフレット、時系列にまとめたメモなどがあれば、相談がよりスムーズに進みます。相談すれば自動的に問題が解決されるわけではなく、相談者と一緒に考え、解決方法を探ります。相談問い合わせ、音画庁消費生活相談窓口、駅前サービスセンター。電話、093-293-7783、なくそう悩み。午前9時から12時、午後13時から16時30分、土曜、日曜、祝日は除きます。ウィッシュ、みんなの願い、人権や男女共同参画の情報を発信します。男女共同参画の立役者、音画庁、人人応援団、土師。土師とは、音画庁の方言で、友達、同士という意味で、男女が共に、いつでも、どこでも、生き生きと生活できる社会を目指し、活動しているボランティア団体です。11人で構成された運営委員が、男女共同参画セミナーの企画、実施、託児ボランティアなどを行っています。メンバー全員が男女共同参画の推進に深い理解と熱意を持って、20年もの間、精力的に活動しています。まさに音画庁の男女共同参画の立役者です。コメント、土師事務局、加藤信子さん。日々、人との出会いや関わりの中から多くのことを学ばせていただいています。土師を支えてくださる皆様への感謝の気持ちを忘れずに、これからも土師は共に生きる社会に向けて前進していきます。問い合わせ、福祉人権係。環境衛生だより。きちんと分別できていますか?プラゴミ、敏感、資源ゴミ編。皆さんのご協力のおかげで、ゴミの分別は随分と進んできていますが、プラスチック製容器包装、プラゴミと、敏感、資源ゴミの分別間違いはまだ多く見られます。そこで今回は、この二つの分別について、少し詳しくお話しします。プラゴミって何?プラゴミとは、食品や日用品などが入っていたプラスチック製の容器やトレー、ボトルのことで、このプラマークが目印です。中身が商品で、中身がなくなると不要になるものなので、バケツやジョウロ、タッパーなどは容器ですが、それ自体が商品で繰り返し使うものなので、プラゴミにはなりません。ここでよく間違われるのがペットボトルです。 ペットボトルはリサイクルしやすいため、リサイクルルートが違い、混入するとプラゴミのリサイクルの妨げとなってしまいます。ただし、キャップはプラゴミなのでご注意ください。知っているようで知らない、瓶、缶、資源ゴミの分別。何を間違えるの？と思われるかもしれませんが、知っているようで意外と正しい分別を知らないゴミなのです。食品が入っていたかどうかが大きな目安なので、化粧品の入っていた瓶は燃えないゴミになります。食品以外が入っていたものは燃えないゴミとなりますが、スプレータイプの缶類は穴を開けた後に瓶缶として捨てます。また、瓶や缶の蓋もプラスチック製のものはプラゴミに、金属製のものは燃えないゴミになるのでご注意ください。分別を間違えているゴミは回収されず、シールを貼ってその場に残されます。シールには間違えた内容を記入していますので、出した人が内容を確認して正しく分別し、次回のゴミ収集日に出し直してください。正しい分別で地域にも環境にも優しい生活を送りましょう。問い合わせ、環境衛生係。Your Library、音楽調律図書館だより。暑い日が続きますね。皆さん熱中症には十分注意してください。暑い日には図書館で涼しくのんびり過ごすのが一番ですよ。音楽調律図書館で検索してください。イベント、図書館イベント情報、休館のお知らせ、図書館システムの入れ替えと蔵書点検のため休館します。本の返却は図書館玄関右の返却ポストをご利用ください。なお、AV 資料は返却ポストには返却できません。休館期間、8月27日月曜日から9月10日月曜日。図書館ホームページの休止期間、8月24日金曜日12時頃から9月11日火曜日10時頃。講座、野菜作りのコツと裏技パート2。日時、9月23日。13時30分から15時、農産漁村文化協会佐藤圭氏、定員先着順30人、申し込み期間、8月11日土曜日祝日から26日日曜日、絵本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会、幼児から小学校低学年向け、日時、毎週土曜日、14時30分から15時。お話し会、012、赤ちゃん向け、日時、8月15日水曜日、11時から11時30分。パワープッシュ、図書館スタッフの一押し、年表と、トピックで今を読み解く日本戦後経済史。著者、坂井豊隆。焼け跡からの復興、バブル崩壊、失われた20年、戦後の日本経済史を世界の経済事象がわかる年表で紹介し、解説。ここが面白い。平成も間もなく終わろうとしている。昭和から平成になった頃を思い出す。まだスマートフォンも電子書籍も仮想通貨もなかった時代。豊かさを求め社会環境は激変した。私はこのスピードについていけない。この本は戦後からの日本経済と時代背景をわかりやすくまとめている。時代を振り返ることはこれからを生きていくヒントになると思う。 海馬。入新着本案内。祈願クラブ。著者野村古道。若い女性資産家を会長とする秘密サークル、祈願クラブ。そこに集うゲストの語り手が、思い思いに、怪奇談、幻想談、不思議な不思議話を繰り広げる。問題だらけの女性たち。著者、ジャッキー・フレミング。女の脳は、かつてスポンジでできていた？笑うに笑えない19世紀の大問題な女性観をイラストとともにユーモアと皮肉で救い上げる。今は空しか見えない。著者、白尾遥。抑圧する父親に反発し、逃避行した友果は長距離バスで同じ高校の優愛と乗り合わせてしまう。優愛の辛い過去を聞かされた友果は、クラゲホテル、著者、尾崎栄子。フィンランドで出会った4人の日本人。様々な事情でこの地に呼び寄せられてきた彼らに共通しているのは、クラゲ、異次元というキーワード。俳句短歌。音が短歌会演奏、奥睦美線。我が姿、カメラは見ている、録音もされているかも、今の世の中。我が姿、カメラは見ている、録音もされているかも、今の世の中。寺本正美、正光。好評の映画を見たいと生きたれど、券売機に戸惑いており、好評の映画を見たいと生きたれど、券売機に戸惑いており、荒野律子。各地より集う同期の友ら皆、オリオの駅弁懐かしに買う。各地より集う同期の友ら皆、オリオの駅弁懐かしに買う。松原恵子。岡短歌会演奏、上村隆夫戦。朝取りのキュウリに赤、木のパプリカ足して、梅雨明けみたいね、今朝の食卓。朝取りのキュウリに赤、木のパプリカ足して、梅雨明けみたいね、今朝の食卓。谷口玲子。通るたび、一筆一筆色を足し、沿道染めるアジサイの帯。通るたび、一筆一筆色を足し、沿道染めるアジサイの帯。今井隆美。父の日の贈り物にはこの願い、若者向きの T シャツが来た。父の日の贈り物にはこの願い、若者向きの T シャツが来た。宮川真須子。音画俳優区会賞、池田幸俊戦。牛ガエル、隣の石も泣きそうに。牛ガエル、隣の石も泣きそうに。足賀恵子。始まりは、ピアニシモで梅雨の入り。始まりは、ピアニシモで梅雨の入り。広あたり豊子。地震大き、列島静かに下し向かう。地震大き、列島静かに下し向かう。松本俊也。音画青葉区会賞、岸原清幸戦。ホタル舞う、水辺の平家空に源氏。ホタル舞う、水辺の平家空に源氏。小田昭夫。川風や夜平彩る遊歩道。川風や夜平彩る遊歩道。上谷恵美子。小アジサイ、幾とせ閉ざす鉄門扉。小アジサイ、幾とせ閉ざす鉄門扉。石橋京子。 モーダで旋風巻き起こせ。オリオ愛心学園、オリオ愛心高等学校硬式野球部。第100回全国高等学校野球選手権記念大会出場。7月27日、恩賀町ベフのグラウンドで練習しているオリオ愛心高校硬式野球部の皆さんが、第100回全国高等学校野球選手権記念大会出場を報告するため、恩賀町役場を訪れました。原田正剛町長は、オリオ愛心学園と恩賀町は地域活性化協定を締結し、野球部の皆さんは地域のイベントなどにも参加し、住民との信頼関係を築いていただいています。町民だけでなく、県内の皆さんが応援していますので、ぜひ頑張ってください。また、町議会の古野治議長は、どんな相手にぶつかっても負けない底力を感じています。甲子園での活躍を期待しています。と選手の皆さんにエールを送りました。主将の松井義也選手3年生は、恩賀町のグラウンドで練習させてもらっていることに感謝し、大会で頑張っていきたいと決意を語ってくれました。この広報恩賀の発行日、8月10日は大会6日目、オリオ愛心高校の初戦です。みんなで声援を送りましょう。ゆるキャラグランプリ2018。ゆるキャラグランプリとは、1年に一度、全国のゆるキャラに対し投票を行い、その年の顔であるグランプリを決める大会です。今年は、オンガッピーが初めて参加しますので、皆さんの投票で、オンガッピーを表彰台へ導いてください。投票期間、11月9日金曜日18時まで。投票方法、パソコン、タブレット、スマートフォンから投票できます。初回投票のみ、原則として ID 登録が必要です。備考、投票は無料で、期間内1日につき1回です。毎日投票できます。恩賀町イメージキャラクター、恩賀っぴ。持ち前のスマイルで、笑顔と自然あふれる恩賀町を PR しているよ。投票方法と投票ページは QR コードで読み取れます。ゆるキャラグランプリで検索してください。問い合わせ、企画調整係。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。河野咲希ちゃん。平成27年7月15日生まれ、田園北。3歳のお誕生日おめでとう。楽しいことをたくさん経験して、いっぱい一緒に遊ぼうね。向井颯ちゃん、平成27年8月7日生まれ、鬼津。颯くん、3歳のお誕生日おめでとう。いっぱい食べて、いっぱい遊んで、元気にすくすく育ってね。吉川ひろとちゃん、平成29年8月8日生まれ、緑ヶ丘。お誕生日おめでとう。生まれてきてくれてありがとう。優しく、強く、賢く、ユーモアのある男に大好きだよ。石井優也ちゃん、平成27年8月12日生まれ、今子が。3歳のお誕生日おめでとう。妹思いの優しいお兄ちゃん、これからも元気にすくすく育ってね、大好きだよ。日枝美月ちゃん、平成29年8月15日生まれ、ベフ。みつきちゃん、1歳おめでとう。いつも可愛い笑顔で癒されてるよ。これからもお兄ちゃんと仲良くすくすく育ってね。3歳までの誕生日のお子さんの写真を掲載します。掲載を希望する人は、広報発行日の 1ヶ月前までに、住民課情報推進係広報担当までご連絡ください。編集後期。今回の特集はいかがでしたか？音楽町出身で、戦中戦後に女性や子供の権利に強い思いを持ち、活動した女性がいたことに感動し、多くの皆さんに知ってもらいたいと思いました。文化財保護委員の水口さんには、取材や資料に関し大変お世話になりました。ありがとうございました。10月6日土曜日14時から、音楽町立図書館で、水口さんが高崎節子の生涯をもっと掘り下げて語る講演会、音楽町の偉人、高崎節子があります。関心のある方はぜひご参加ください。ハンダ。これで2018年8月10日発行、広報音画を終わります。編集発行は音画町役場、住民課、情報推進係、電話 093-293-1234。 今回は広報音画の他に2つの織り込みが入っています。音画議会だより、問い合わせ、音画庁議会事務局、電話 093-293-1235。 第2回フリマ&マルシェ in コミセン、申し込みお問い合わせ、音画コミュニティセンター、電話093-293-6525。 今回の音訳は、ゆいの会、加藤信子、辻恵子、佐々木圭一郎、佐々木千代子でした。